主よ、心から祈ります。そして私たちのように自由に神様、この礼拝が捧げることのできないような国々、政治的な圧力によって神様信仰の自由が奪われている国々のうちにも、神様あなたは御手を述べてくださるように心から祈ります。また沖縄中の、日本中の、またアジアのこの時間帯に礼拝を共に持たれる諸国のうちに、神様親しくあなたが望んでくださるように心から祈ります。この祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アメン。はい、それではご一緒に聖書を開いてまいります。新約聖書のガラテヤの手紙5章22節ページは、371ページです。少し聖書によって変わるかもしれませんが、ここをお開きください。ガラティアの第5章の22節、しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものを禁ずる律法はありません。はい、そこまでです。今日はこの中のですね、親切というところをご一緒に学びたいと思いますが、私たちの本来の姿というのはですね、必ずしもこの親切心があるというわけではないと思います。この親切ということをですね、日本の辞典で調べると、他者に向かう人情が厚い、思いやりがある、行き届いて丁寧、心の底から打ち込むことというふうに書いてありますが、親切というのは他者に向かう人情が厚い、思いやりがあるというのは、そういうふうに日本語で書かれておりますけれども、今日はこのところをですね、日本語的な考えじゃなくて、この聖書的な考えからこの親切ということをですね、一緒に見ていきたいと思います。パウロはこの御霊の実として紹介されたこのところをですね、ずっと今月、先月から学んでおりますけれども、まず最初の実はですね、しかし御霊の実は愛、喜び、平安というふうになっています。最初の三つの実はですね、これは神との個人的な交わりを通して結ばれるところの実であると。これは決して人間、私たちの力によって結ぶところの実でない、愛、喜び、平安というのは上から、神様から来るところの実がこの最初の実であるということです。で、2番目の実は寛容、親切、善意というのがありますが、寛容は前に学びましたので、この寛容、親切、善意というのは、これは人との関わりの中で結んでいくところの実であるということです。人の関わりの中で御霊によって教えられ、導かれていくところの実であると。だからこの今、寛容とか親切は人との関わりの中にないと、この実は結んでいかないということですね。しかしこれは、ただ単に人との関わりの中で親切が結ばれるかというと、そうではない。御霊の実ですから、神様ご自身が来るところの実ですから、この、そこを私たちは注視して見ていきたいと思うんです。御霊の実はどのように行動して実となるのか。愛ということもですね、これは、どんなに愛のことを学んでもですね、その愛というものは実践しなければ愛に移ることはできない、愛することはできないです。親切もまさにそういうことだと思います。この親切という元の言語の意味はですね、これは間に合うとか、あるいは役に立つという、そういう意味がこの親切の中にあります。だから、日本語の先を読んだものと少しこの違うところがあると思いますね。親切というのは、 これはまあ第一番目にこの相手に寄り添っていくということです。相手に寄り添う。その相手に寄り添うときに相手の役に立つということ。だからこの親切は、間に合うことと役に立つというこの二つの意味を持っているその言語ですが、親切は人の心を動かして人に役立つものとなっていくことができるということです。まあ、イエス様ほどですね、この人に寄り添った人はなかったと思います。人々から敬遠されて、誰もその相手にしないようなそういう人にですね、イエス様は近づいていって、そしてその人の相談相手になって、その女に身を寄せた。これはイエス様がこのサマリアの女ですね、誰からも敬遠されて、誰も友達がいないようなそういう人に、イエス様の側からそこに行かれて、女の人生を180度変えられた。悪霊に取りつかれて、その墓場を住まいとしていたその男の人がですね、家族から見捨てられて、そして毎日この自分の体を打ち叩きながら生きていたこの男の人がですね、イエス様はその男の人とに近寄って、その男の人に近寄って彼を正気にさせたという記事が出てきます。私たちの主イエスは、私たちを捨てて孤児とはしない。あなたを捨てて孤児にはしませんよ。私たちの人生にいつもどんなことが起こっても、イエス様はそれに寄り添うお方であるということです。弟子の一人であるそのヨハネがですね、これはキング・ジェームスの金帝訳を見るとですね、弟子の一人でイエスが愛しておられたものが、身胸に、胸の方にですね、寄りかかっていたと書いてます。ヨハネがイエス様の胸に寄りかかっていた、寄り添っていた。別の詩篇の言葉の中に見るとですね、これもキング・ジェームスでありますけれども、恐れのある日に私はあなたに寄りかかります。恐れのある日に私はあなたに寄りかかります。詩篇の27編の7節の中にも、それは今度は新国際訳というのがありますが、そこにですね、主は私の力、私の盾、私の心は主に寄りかかり、私は助けられた、それゆえ私の心は小躍りして喜び、その歌を持って主に感謝しよう。主は私の力、私の盾、私の心は主に寄りかかり、主は私を助けられた、寄りかかる、神様に寄りかかりますというこの訳ですね。役に立つということは寄り添うことであると、その人に寄り添うことが、それが親切なんだという。先ほど賛美したですね、この賛美の中に、この人はマーガレット・ F ・パワーズという、多分カナダ人だったと思いますが、その人の書いた足跡というですね、その詩をもとにして作られた歌ですね。まあ、この全てを読むことはしませんけれども、この人がですね、あるときに、私は神様と共に歩いていました。暗い夜中に、これまでの私の人生を映し出された、どの光景も砂の上に二人の足跡があった。砂浜をですね、二人で歩いていた。私とイエス様二人の人生を歩んでいた。一つは私の足、もう一つは主の足跡であった。これまでの人生の最後の光景が映し出されてきたって言うんです。私はその上に足跡に目を留めた。そこには一つの足跡しかなかった。今まで一緒にイエス様が歩いていたのに、ある時に私の人生の中で一番辛いその中で、しかし、足跡には一つしかなかった。一番あなたを必要としているときに、神様、あなたはどこにいたんですかって、この作者はそのことを言うんです。 なぜ私をあなたは見捨てたんですか。まあ、私の人生にもですね、こういうことがありますね。なぜ私を見捨てたんですか。なぜ私の祈りを聞いてくださらないのですか。というような、この叫びたくなるようなことが私の人生には起こってくるんです。生きていく中で何にもなかったということは私の人生にはないと思います。大なり小なりですね、神様を必要としている、その時にその神様、あなたはどうしたんですかってこと、一般ね、多くの人々がそのことを、まあ、神様に、その訴えるんです。私たち信仰者の生涯の中にもそのことが言えるんじゃないでしょうか。神様どうしてですか、どうして私の祈りをあなたは聞いてくださらないんですかということがあるんです。その時ですね、このイエス様は、私の大事な子よ、私はあなたを愛している、あなたを決して捨ててはないんです、ましてや苦しみや転みの時に足跡が一つだったのは、私はあなたを背負って歩いていたんです、あなたを背負って私は歩いていたんです。イエス様はどんな時でも私たちに寄り添うお方です。絶対にイエス様が私たちを見放して孤児として助けてくださらないということはないということなんです。ですからこの、親切という言葉は役に立つ、役に立つところの一番大事なことは何かというと、その人に寄り添っていくことである。まあ、時々大変つらい時にある時ですね、私たちは励ましたりするんです。こんな時だから元気を出せとかですね、そういうことをよく言われるんです。ある一人の人が新聞の中にですね、主の方がご主人が亡くなって、たくさんの方がお見舞いに来て慰め励ましてくれたそうですが、しかしその励ましや慰めは彼女にはつらいものだったと。一番どういう人がこの女の人を、この方をですね、慰めたかというと、何にも言わなかったけれども、手を握ってじっとそこに一緒に悲しみを共にした、これが一番の慰めだったというんです。私たちそういう苦しみの中にある人をですね、慰めるときにいろいろ説教したりね、ああでもないこうでもないとこう言ったりすることは、かえってその人の親切でもなければ慰めもならない。だから真の親切というのはその人に寄り添うことであるということです。もう一つ、この寄り添うことにですね、トレーバーンという人は、一人が三人の人に親切にして、それぞれの人がまた三人の人に親切にすることによって世界は変わると。一人の人が三人の人に親切を尽くしていくと、その親切された三人の人がまた広がって、それがやがて世界を変えることができるんだということです。2週間前の新聞にですね、香川東彦という方のことが新聞に出ていました。彼はノーベル賞にノミネートされた候補者として上がっていたというんです。彼は戦後の日本のですね、神戸の貧民街 にそこに自らを捧げてですね、その貧しい人々と生活を共にした。で、この今の農協関係とかそういうものを作って生みの親はこの香川東彦という人ですが、彼は新聞によると、シュバイツァーにも等しいぐらいの賞に当たるところの賞をもらう、あげるに値する人であったとこう書いてありました。彼は貧民窟の中に入っていって、まあ、牧師としての働きをしながらですね、彼がそうできた背景には、彼はそのままごとして、その母親から、親からですね、非常に冷たくされた、そういう悲しい経験を持って、ある時に宣教師のところを訪ねて、まあ、クリスチャンになったと。で、その彼に宣教師が言ったことを、あなたにはたくさんのお父さんがいるんだと。 あなたには素晴らしいお父さんがいるということを言われて彼は信仰を持ったそうですが、その香川豊子はですね、伝道とは人に親切を見せることであると言ったそうです。伝道は人に親切を見せていく。だから先ほどの一人の人が三人の人を親切にすると、その三人を通して世界が変わっていく。私たちも一人の人が三人の人を親切にしていく。誰かイエス様を伝えたいという三人の人、たくさんの人じゃなくていい、三人の人に親切にしていくと世界が変わってくる。どうぞこの三人の人をですね、私たち一人一人もその神様に教えてください。私が親切にする人をどうぞ教えてください。その親切にしてください。2番目は、この親切というのは気づきであるということが言えると思います。役に立つということと間に合うということが、この親切の言葉のもともとの意味であるとするならばですね、親切とは間に合うことの意味である。マデン・テルコというですね、先生がおられますけど、この人がアメリカに留学したときですね、シカゴという進学校に留学されたそうです。このシカゴはですね、冬は大変寒いところで零下何十度になるような、そういう中でですね、最初の冬、そのブーツや防寒用オーバーもなく過ごしたその時ですね、日本から無防備で、そして空の財布同然だったその時に、大雪が降ったそうです。極寒の道を歩く時は靴が濡れてしまう、滑ったりする。その時に教会の人々の友人たちの親切によって分厚いコートを用意してくださった。ある友人はモールの靴屋へ連れて行って、足に合うところのブーツの靴を買ってくれた。彼女は決して裕福でなかったのに、彼女の親切は生涯忘れることはできないって言うんです。人から受けた親切は生涯忘れることはできない。私も30年前にですね、韓国に招待されて、テジュンというところに行ったときに、多分10月か11月頃だったと思いますけれども、韓国は急にこの寒くなるんですね。でその時に何のそういう準備もなかったんで、その教会の、先生が、老先生がですね、おばあちゃん先生ですが、ミセス王先生がですね、沖縄から来たその先生にということで、熱いセーターと肌着をくださったのを今も忘れることできないんです。まさにこの親切はタイミングの良い時にそれが役に立っていくことです。英語のことわざの中に、必要な時の友こそ本当の友ということがあるんだそうです。本当の友はその必要の時の友であるということ。傷んで悩んでいるそういう時に本当の友となる人が誰であるかと分かる。悩みや辛い時に去ってしまう人は、それは本当の友ではないということです。イエス様はまさにこの気づきの親切を私たちに教えております。あのよきサマリア人のルカの中を見るとですね、立法学者や祭司たちは強盗に襲われた人を見て、見るふりして彼らはそこを立ち去ったと。彼らは立法をよく学んで知っている人々です。立法には隣人を愛するということを書いてありながら、彼らはそこに傷ついて倒れて助けを求めている人を見てそこを立ち去ったと。しかしそこに一人のユダヤ人がこの差別しているサマリア人がですね、近づいていって解放してやり、宿屋に連れて行って費用まで支払った。一体誰が愛の実践をしたかとイエス様はその時に問われて問いました。親切とは、それは間に合う助けであるということが言えると思います。リック・オーレンというアメリカの有名な牧師がおりますけれども、彼の本の中にですね、私たちは愛を表す機会を見逃すことがないように、 神は絶えず私たちの目の前に愛すべき人や愛を表す機会を置いてくださっています。神はチャンスにかかわらず愛を実践してほしいと願っておられますが、私たちは仕事や予定に追われて愛することを後回しにしていがちです。そのうちに愛を表す機会を失ってしまうのです。あの人にEメールを書こう、あの病人の人を訪ねよう、あの人を食事に誘おう、あの人に電話をかけようとしながらも、それがなかなかできずにいるのではないかというふうに彼はそのことを語ります。愛するということは、親切はその気づいてそこに寄り添っていくということが、これが親切であるということです。最後に親切の最後の言葉はですね、言葉としての親切です。コロサイの第4章の6節、いつも親切で塩味のついた効いたものであるようにと、こうパウロは言いました。いつも親切、親切というのは塩味の効いたものである。塩味が効かないところのものは、それはおいしくないというかね、食べ物としては。パンにこの間新聞館で出て、そのパンをおいしくいただくためにはですね、そこに塩を入れないと、それはパンはおいしくいただけないということです。パウロはそのいつも親切で塩味の効いたものであるように、親切は愛の実践とともに言葉による親切というものがあるということです。ヤコブという人はですね、私たちは皆多くの点で失敗をするものです。もし言葉で失敗しない人がいたら、その人は完全な人です。言葉で失敗しない人がいたら、それは完全な人です。私たちは誰一人完全な人は世の中にはいないのです。皆言葉でこう失敗をしてしまうものである。だから、そういう自分であることを認めながら、またそういう言葉で傷を受けたときに、またそれをもう理解する、それを許してもらうという、まあ、心というものを持っていかないといけないと思います。親切な言葉によって人は立ち直ることができるんです。言葉によって立ち上がれないようなこともあると同時に、しかし親切によって立ち直ることができる。島昭人というですね、40年以上前に一人の死刑囚が自分の犯した罪を深く悔い改めた後に、33歳で彼は死刑に執行されたんです。彼は7年間の獄中の中で読んだ句がですね、彼の死刑執行後出版された本があります。その中にこういうことが書いてあります。受けた教師のただ一言の褒め言葉が私の心を救い、私の人生を変えたという言葉です。彼は幼い時から恵まれない環境の中で、誰も褒めてくれる人がいなかったことを、そういう経験を持って過ごしたそうです。ところが、ある日中学校の教師からですね、お前の家は決してうまくはないけれども、構図はいいと褒められたそうです。家は地上じゃないけれども構図はとてもいいよと褒めたそうです。彼は数々の非行を犯した後に、獄中でその先生の言葉を思い出してですね、教師に手紙を書いたそうです。返事を添えた夫人の短歌に彼は触発されてですね、自分も短歌を作り始めたそうです。死刑確定の宣告を受けた日の彼は、極刑と決まりし日、寂しさを旧死の先生の古いシャツをまとって 生涯でたった一回自分を褒めてくれた教師のシャツを着て辛い宣告を受けたそうです。彼のたくさんある詩の中でですね、褒められし一つのことが嬉しかり命を愛しむ夜の思い、死刑執行の夜の日にですね、彼はそのことを思った。たった一人だけ自分の人生を、あるいは自分の子供の頃のことを褒めてくれた教師の言葉によって、彼は死刑の日を待ちながらその思いを、感謝を込めたって言うんです。幸いにもこの教師がクリスチャンであったために、彼は信仰に導かれて、クリスチャンになったということですけど、教師の優しい言葉、これがこの極悪人にあたったこの島明人という、これは、彼のですね、本名じゃなくて、まさにこの、短歌を作るときに作った名前だと思いますけれども、そういう人生を変えられていった。童謡というのは、優しい文化、優しい社会を作る童謡は、醜い感情も愛の炎で包むという、この間の短い誰かの投稿に一緒のことが書いてありました。童謡は優しい文化である、優しい社会を作る童謡は醜い感情も愛の炎で包んでしまう。童謡は愛の世界を人情の世界に変えるものである。そういうふうに書いてあってですね、でその中に、その童謡の中にシャボン玉と赤い靴と七つの子というのがありまして、この事前にシャボン玉をね、ちょっとこうインターネットで出してみたいと思ったんですが、ちょっと間に合わなかったんですが、シャボン玉はね、消えては結んでいくっていう、そのシャボン玉の中にそういう人間の優しさ、消えていくけどまたシャボン玉ができていくというね、その人生の優しさを、それは、この意味しているものである。だから童謡というのは、私たちそういう意味でね、この見てくると、童謡は優しい文化である、優しい社会を作るところの素晴らしい、これは力となっていくのである。イエス様の言葉は、まさにこの優しさ、言葉を大切にして、イエス様は優しい言葉を語りかけた。会員の現場で捕まえられたその女の人が群衆の前に引き出されて、人々はその女に向かって罵り石を投げ、恥ずかしみを受けている。そういう中でたった一人だけ女の味方になって語られたイエス様の言葉はですね、私もあなたを罰しない、罪に定めない、生きなさい。人々はこの女を裁いて石で打ち殺そうとしている中で、私もあなたを罪に定めない、生きなさい。罪ある人間が女を裁き、罪のないイエス・キリストが女を許した。私たちがどんなに失敗しても、どんなに転んでも、どんなに罪を犯しても、イエス様は私たちの味方であるというのがですね、このイエス様の言葉から分かります。先ほどのこの足跡の中にあったようにですね、どこへ行ってしまったのですか、私はここにあなたをおぶって歩いている、来たのだ、あなたは何も恐れないでよい、私が共にいるから、というこの言葉です。私たちの社会は今、優しさに欠けた社会だと思います。優しさが欠けると、ギスギスした人間関係の中にすぐに、そこに争いが起こってくるような社会です。そういう社会の中で、私たちはもっともっとこのキリストが言われた聖書の言っているところの優しさっていうのは、それは間に合っていく優しさであり、また役に立つところの優しさであるという、親切であるということをですね、そのことを覚えたいと思います。最後に2つの詩を紹介して終わりたいと思いますが、この間の新聞に出た記事ですが、祐介君というのが詩です。 小学校1年生の詩ですが、優しい方が偉い、優しい人よりも金のない人の方が偉い。なぜかというと、金のない人はよく寂しい中でよく生きているからだというふうに、こう小学校1年生の詩です。優しい人の方が偉い、偉い人が偉いじゃなくて優しい人が偉いという、この小さい子供にそれが映っていた。もう一つは、この信徒の友の中に、まあ、小さな子供がですね、伊藤玲奈ちゃんという女の子が、天の神様、もっと優しい心をお与えください。僕は時々友達と喧嘩をしてしまいます。その時、どうしてみんなは僕の気持ちを分かってくれないだろうと思います。でも、お母さんは相手の気持ちになって考えてみなさいと言います。それがなかなかできないんですね。神様、自分が自分でなく、いつも優しい気持ちでありがとうと言えるようにって、このディボーションをですね、この小学校の1年生の女の子がそのことを書いてある。優しくなれない私。これは皆私たちは同じように、本当に優しいかというと、優しい時もあるし、そうでない時もある。そういう中で私たちの優しさの根源はどこかというと、それは御霊の実は寛容であり優しさだと、いつも御霊の実によって私たちはその親切を持つことができるのであるというふうにこう思います。先ほどのこの賛美を歌いながらですね、この主は決して私たちを見放したり見捨てたりしないという、この賛美をしてご一緒に祈りをしたいと思います。